第二の人生の設計についてはですね、さらに深く議論が必要なんですね。っていうのは、現在のように働いている人が老後の人たち15年間だけを世話するというのが基本設計になっている、現在の年金とかですね、社会システムとかあらゆる問題ですね、をこのままではですね、ダメなんですよ。ですからやはり高齢者対策ということになってしまうわけですね。そうじゃなくて、高齢者も共に、高齢者が若い人に迷惑をかけることなく、つまり第二の人生の人が第一の人生の人に迷惑をかけることなくですね、社会的負担になることはなく、その社会を作っていかないきゃなんないっていう時代に入るわけですね。それは今、例えば10歳から20歳の人、0歳から20歳の人の子どもたちっていうのは、大人の世話をしてるわけですが、この世話はですね、社会としては当然のこととして受け取られるわけですね。これと同じように、人生の終わりの方の、80歳っていうか90歳から100歳の人たちの世話は、これは社会は当然だと。しかし、そこまでは、高齢者のことやってくださいねってことになるわけですね。そうしなきゃ社会持ちません。その点ではまず定年制の廃止ですね。これはもちろん日本は定年制ありますけども、私の職業なんか大学教授なんかで、アメリカなんか定年制ありません。90歳の大学教授なんていくらでもいますね。ですから、それで日本国憲法も年齢によって差別することを禁止しているように読み取れます。これは今度憲法改正があればですね、性別なんかで差別しちゃいけないと同じように、そこに年齢というのを入れなきゃいけないと思いますね。もちろん働けなくなったり頭がボケたりするのは年齢に関係ありません。ですから、国民一致してですね、頭が丈夫で体が丈夫であれば、自分は働いて人に迷惑かけないよという思想をまず教育で作るということですね。それから定年制を政治的に廃止する。それから年金制度ですね。これは早く、例えば生活保護と一緒ですけども、早く定年、年金生活に入れば楽だというようなずるい考え方をいかにして取るかというのは、これは教育が一つなんですが、年金の制度もですね、しなきゃいけません。それからもちろん年金の現在の制度はですね、やや積み立て型的になっているので、この積み立ててる年金をですね、どのように運用するかっていう、これが巨大な利権になってるんですね。これをできれば毎年精算、つまり去年集めた年金は今年中に配ってしまうっていうことにして、年金の積み立てという制度をなくすってことも大切。これも政治ですね。それからもう一つ、20代から50代の人が1300万しか、その資産を持ってないのに対して、50歳から80歳の人が4300万も資産を持っているということは、まさに不安なんですよ。ですから、老後の不安に対してどうして保障するかっていう、この問題ですね。特に80歳以上、もしくは90歳以上、90歳以上は全員と、80歳以上は体とか頭が少し悪くなってきて働けなくなってきた人、あとは自分でやってください。それから、これは若い人はあまりよく知りませんが、現在の介護制度に対する介護保険とかいうものがですね、非常に重い形で、その介護の人にかかってくるっていうことがあってですね、これは今問題になっている生活保護との問題と含めて、大いに福祉の方々の知恵を使ってですね、やっぱり政治的に解決していけない。つまり、第二の人生のための政治課題というのは、今まだゼロっつっていいんですよね。何しろ高齢者対策っつってるぐらいですから、まず高齢者対策っていうのをやめて、高齢者を社会から排除するっていうのをやめると。健康で長生きする高齢者は望ましいという形じゃなきゃいけないわけですね。で、今度新型コロナで明らかになったのはですね、スウェーデンなんかはいわゆる延命治療っていうのは医療の中に入ってないんですよ。医療というのは、健康に生きれる人が健康を損なった場合に治すものを医療といって、延命治療、つまり命を延ばすのは医療の中に入ってないんですね。これはもちろん保険のない形でやってもいいわけですね。とにかく第一に、人生に対する愛情ですよ。第一の人生の青年期も苦しい。 これはこのブログで教育のことで述べましたけども、若者を痛めつけるような採点の方法を取る、これと同じようにやっぱり老人に対して痛めるような制度ですね、まあ、定年も現在の定年も保障も解雇もそうなんですが、これはもう政治的な解決がどうしても必要ですね。それからもう一つは老人の方の改善が必要なんですよ。これはまず体力ですね。どうしたら膝の痛くなるのを遅くするか、どうしたら筋肉の衰えを遅くするか、どうしたら尿漏れしないような、訓練ができるか、それから頭もそうですね。できるだけ柔らかい頭、頑固じゃないこと、それからそのいろいろその故障が出てこないこと、これに対して謙虚な心を持つ老人というものを作っていかなきゃいけない。これも本格的にそこに人を投入しお金を投入してやっていかなきゃいけないですね。つまり健康指標なんかもそうなんですが、現在健康指標、最近ようやっとですね、閉経する前の女性と閉経した後の女性の健康指標を少し変えたりしてますが、それは当然ですよね。体自身が変わるわけですから。それと同じように50歳以前の人と50歳以上の人の健康指標っていうのは、血圧にしてもコレステロールにしてもですね、その他全部違うわけですね。それを今第一の人生のための健康指標と第二の人生のための健康指標が同じになってますからね。これをやると、それから社会的にはですね、これはいろんな機会を通じて、全世代に対して0歳から20歳までの教育世代、20歳から40歳までの若い世代、40歳から60歳までの熟年世代、それから60歳から80歳までの、まあ高齢世代っていうのかな、それから80から100までの、まあ、本当の老後という各世代をですね、各別の世代が常に尊敬する、常に別の世代を尊敬する、そのやっぱり日本風土というものを作る、これは昔は儒教という形で少しはあったんですが、まあ、儒教ってやっぱり中国でできたものなんで少し差別感があるんですね。まあ、日本式のやっぱり儒教というか、各世代に対する、年取った人は若い人に対する尊敬心、それから若い人は年取った人への尊敬心というのを持つと、この教育をしっかりやると、これ理論基盤も必要ですし教育理論も必要です。それからお互い全ての世代において謙遜の心ですね。やっぱり自分はみんなに世話になってるんだというその謙遜の心をですね持つということもやらなきゃいけない。まあこれでちょっとここはですね、まあ、非常に課題が多いもんですから、今後参政党なんかを中心にしてですね、定年の問題、憲法改正の問題、年金の問題、年金の負担を減らす問題、積立年金から付加年金に変える問題、それから老人の不安をなくすためにはどうしたらいいか、これには例えばですね、現在若い人だけを相手にしてやってるようなデザインだとか車のスタイルとか、こういったものもですね、はっきりとしたその第一世代用の第一の人生のための車と第二の人生のための車、全てですね、そういうふうにやる。例えば今だったらパソコンなんかはですね、第一の人生の人はよくわかりますよ、だけどおじいちゃんおばあちゃんの第二の人生の人はパソコン使いこなせませんよ、あなたの方が変えてくださいっておじいさんおばあさんに言ってるんですけど、そうじゃなくて、やっぱり各世代が快適な人生を送れるような商品設計っていうものの技術を磨く、これはねキャンペーンが必要なんですね。例えば身体の障害のある人に対して、まあ段差をなくすとかですね、そういうこう活動が随分ありましたね。エスカレーターを作ったり、エレベーターを使ったり、階段登れたり降りたりできない人、こういうバリアフリーっつってんですけど、このバリアフリーを全ての製品ですね、自動車にしてもパソコンにしても、洋服にしてもですね、全ての世代に全ての分野にバリアフリーを持ち込むということも非常に必要ですね。まあ、そういう点では第二の人生というものをどうするかという議論もあり、もちろん文学もあり、そして政治課題、それに伴う政治課題あり、まあ、とにかく憲法改正まで必要ですからね。だからこの日本の今までの古い、もう何にも今までそのためにはですね、このブログでずっと言ってきましたけども、 自由民主党って随分功績あるんですよ。それは日本が高度成長で平均年齢、日本人の寿命が50歳から60歳の時にはものすごく大きな、功績があった。しかし人生100年になって、第一の人生と第二の人生をどうしても分けて、定年だとか年金だとか、世代間の融和というのを考えなきゃいけなくなった今はですね、やっぱり、新しい皮袋に新しい酒を入れるということが大切になってきたというふうに思われます。